それでは今からフルポテゴルフメソッドベーシック講座第2回を行いたいと思います。日常に忍び寄るゴルフを停滞させる罠、スイングの始終関係についてお話していきたいと思います。こちらのページのダウンロード場所からですね、テキストを最初にダウンロードしておいてください。それでは音声講座を始めていきたいと思います。はい、非常識なゴルフの話というところが今回のテーマです。ページをめくってください。はい、まずですね、これはここだけの話にしといてほしいなと思うんですけども、ちょっと大事なことなので、参加者様にお伝えします。で、他の人にはこの内容はちょっと喋らないでください。ほとんどの人がハマる本当はやってはいけないところっていうところで、何かと言いますと、そもそもゴルフ雑誌を読んでもうまくはなりません。なぜかというと、ゴルフ雑誌の目的というのは、広告ですね。大きい目的っていうのは。であって、あなたのゴルフを本当に良くするためではありません。これは、雑誌の読み方にもコツがあってですけども、連続写真がよく貼られてると思うんですけども、あれを、静止画の状態で見ても正直言ってあまりあれは意味がありません。で、ちょっと意味がないって言って申し訳ないんですけど、どういう風にやるといいかって話をしますね。これは僕がスコアがですね100切れるかどうかぐらいで、練習場で練習した時に、他の大学の、とても上手な先輩がいました。で、その人はもうパワープレーとかアンダーパーで回れる方だったんですけども、僕は熱心に練習していたので、ちょっとしたアドバイスをくださったんですけど、それをちょっと話をします。で、その先輩が言ったことは何かっていうと、連続写真を見てもそのゴルフには自分で動かす場所と、結果としてそう見える場所っていうのがあるぞっていう話をしてくれたんですね。で、これ実際今だったら僕も分かるんですけども、例えばフォロースルーフィニッシュにかけて腕を伸ばしましょうっていうふうによく話があると思うんですけども、あれは自分から腕を伸ばしに行ってしまうと力が入ってしまいます。でもこう絵を見るとですね、写真を見るとですね、なんか腕が伸びてるように見えると思うんですね。で、それはなぜかっていうと、力が抜けた状態でスイングをスムーズにすると結果的にクラブヘッドの重さに引っ張られて腕が伸ばされるんですね。で、これすごく大きい違いでして、自分で伸ばそうとするのと伸ばされるというのでは、同じように見えても全然意図や目的が違うわけです。なので、どこを自分でコントロールしていくのか、それはフルポテゴルフメソッドの練習ドリルでここを意識してくださいっていう話をしてますから、そこに注意していただければ動作については身につきます。で、その結果として、例えばさっきの話した腕が伸びているように見えるみたいな感じのところがあります。これは自分でコントロールしようとしてはいけない場所になります。なので、スイングは自分でコントロールする場所と、結果的にそうなる場所という2つがあるというふうにまず頭に入れておいてください。で、これはですね、あとすごいショッキングな出来事があって、僕の師匠がですね、ゴルフ雑誌のインタビューを受けている時に、僕アシスタントプロだったので、ちょっとお手伝いで参加させていただいたことがあったんですけども、その時にその師匠にこうインタビューしている記者さんがですね、もう正直ゴルフのこと、多分ゴルフをやったことがあんまりないんじゃないかなって人が本当に質問されてて、なんかもう本当にすごいトンチンカンなことを聞いてたことを、思い出します。多分この講座に参加されている方が、その記者さんがこう質問している内容を聞いても、ん、ちょっとおかしいなっていうふうに思うぐらいすごい変な内容だったのを覚えてるんですね。なので、そういう感じで、全員が全員ではないと思うんですけども、例えばゴルフの記事を書いている人がゴルフの記事だけ書いてない場合もありますし、きっとあとは本当に、逆にちょっと上手な人ですと、多分僕の先生の話を、そのまま伝える、丸を丸として伝えるんじゃなくて、多分こうその人の解釈が入ってしまうことがあるんですね。で、それはその前の先輩にも同じことを言われて、連続写真をですね、ただ単純に見ているだけの方がまだマシだっていうふうに言ってくれたんですけど、それに対して記事を書く記者さんが勝手にこういう意味だみたいにつけてしまう場合があるんですよ。で、そうすると非常に、ゴルフスイングが、難解に感じてしまいます。なので、 もし連続写真等を見たいのであれば、僕がおすすめしたいのはアドレスでの形と、あとはフィニッシュのバランスっていうところを参考にしてみてください。これは役に立ちます。続いてですね、スイングを考えるときに、これは、無料メルマガの話もしましたけど、ほとんどの人が、スイングオリエンテッド、綺麗なスイングをすればボールがまっすぐ飛ぶようになるっていうふうに思ってます。これは、形やテイクバックに、異常にこだわる日本人っていうふうに書きましたけども、やっぱり日本っていうのは良い面としては型の文化がすごい優れてると思うんですね。こういうふうな姿勢とかフォームとかで、もちろんそれは大事なので、その結果皆さんが大事にしているので、雑誌の記事もほとんど、こういうふうな形を作ろうみたいな、記事が多くなってしまいやすいです。なので、結果的に、その形さえ真似すればいいんだろうみたいな感じでやることによって、自分のスイングはなぜそうなっているのかっていうことにすごく自信がない方が多いような気がします。で、今雑誌の話をしましたけど、雑誌が悪いって言ってるわけじゃなくて、雑誌にもいい面がありまして、例えば僕でもやっぱりゴルフの雑誌読むとゴルフ行きたいなって気持ちになりますし、あとはそのプロのインタビュー記事とかがあると思うんですね。ああいうのはそのままそのプロが語っている場合が多いと思うので、それは結構参考にさせてもらっています。ただ打ち方そのものを、真似してもちょっと難しいと思うので、その辺は上手に雑誌と付き合っていただくといいと思います。はい、次です。練習しているのにこう前に進まない理由っていうふうに書きました。これはですね、さっきの話で、体の動きばかり考えていてはダメだということです。スイングの主従関係っていう話をしますけども、主体となるのはゴルフクラブのフェースと、あとはテイクバックじゃなくてダウンスイングの時の、軌道が影響を与えています。ボールの動きに影響を与えているのはゴルフクラブのフェースの向きとダウンスイングの時の軌道ですね。これだけです。で、従属関係としては体の動きがあるわけです。で、いろんな打法とか理論っていうのがあるんですけれども、これは実際に僕は試合に出たりとかしている関係で、そういう、コーチの方とかも一緒に回る機会があるんですけれども、お話を聞いたり、裏事情とか、全部は全部こちらでもちろん話さないですけど、いいとか悪いとかじゃなくて、基本的にはその体の動きがとてもメインだなっていうふうに感じます。で、もちろん僕もそれは大事だと思ってるんですけども、それよりもまずは主体としてゴルフクラブのフェースの向きとダウンスイングの軌道を理解していなければ、ボールの飛び方をコントロールすることができません。なのでフルポテゴルフメソッドでは基本的にフェースの向きとダウンスイングの軌道について、たくさんの動画を撮っています。で、似たような動画回数に感じるかもしれませんが、それはわざとやっていまして、何回も何回も繰り返し聞いていただくと音声で情報が入りますから、そうすると練習するときに早く身につくんじゃないかなと思って作成させていただいております。で、あとは余談ですけど、ゴルフィングマシンって言って、ちょっと古い名著があります。僕実際にこれは解説本を買って持っています。で、興味ある方は調べてもらったらいいんですけども、基本的にスイングっていうのは、この本すごい名著で、どのようにクラブを動かすといいですかっていうのが書いてあるんですけど、実際アニカ・ソレンスタムとかメジャーチャンピオンのザック・ジョンソンとか、あとは最近だとクラブの長さがこうワンクラブワンレングス、アイアンみたいなことでアイアンの長さを一緒にしたデシャンポーとかいるんですけども、そういう、ゴルフについてメカニックに考えている方はこの本を読むといいですよというふうに書いてあって、僕もちょっとサラサラと目を通しました。ただその時に、スイングっていうのは唯一絶対これが正しいっていうものは、ないらしいんですね、結局は。ただその中でもいくつかのパーツの組み合わせがあって、ボールの打ち方を、している、プロ見たら分かりますよね、全スイング違うんで。ただ何が大事かっていうと、やっぱりインパクト前後の動かし方によってボールの飛び方が変わってくるので、そういう話はこの講座でベーシック講座としてさせていただきます。はい、原本も売ってますけど、これは別に読まなくてもいいかなと思います。はい、で、本当に必要な考え方、これはとても大事です。ボールの飛び方は、インパクトで決まります。これは、日本プロゴルフ協会の教科書の第1文にもあります。 まあ、僕の場合より定義をしていて、より正確に言うとダウンスイング地点1と地点2っていうことで、シャフトが右腰の高さと左腰の高さの時にフェースの向きがどう向いてるかっていうことと、その時のシャフトのポジションによって球が飛び方が変わりますよって話を、これより先の講座で話をしていきます。ただ、まあ、ちょっと細くなっちゃうんでそれはその時に、話しますから、まずボールの飛び方はインパクトで決まるということを頭に入れておいてください。続いて練習の真の目的です。ゴルフっていうのはですね、日によってボールが飛ぶ距離が変わります。これ右肩上がりにずっと飛ぶようになればいいんですけども、残念ながらそうではありません。ご自身の体のコンディションに合わせて、キャリー、最初にバウンドする地点と、まあ、球筋、曲がる方向と幅ですね、キャリーと球筋をある程度コントロールすることができるようになるっていうことを練習の目的に、第一の目的にしてください。でこの時にドローボールで例えば打つんであれば、まあ、フェードが出なければ OK ですし、フェードで球を打ちたい人は、まあ、逆にドローしないようにっていうことで、逆球が出ないように練習することがとても大事です。なんでかって言ったとですね、まあ、そもそもボールの飛び方っていうのは、気温や湿度、あとは着ている服とか、まあ、体の痛みとかに合わせて距離っていうのはバラバラになってしまうものなのですね。例えば、湿度っていうのは、乾燥してるほどボールはキャリーの距離が伸びますし、気温っていうのも、25度以上と、15度から25度の気候帯と、5度から15度の気候帯と、あとはその5度以下では、ボールの飛び方っていうのはまあ、やっぱりゴムを使ってますから反発でも全然違うんですね。なので夏場よりも冬場になったらやっぱり基本的にキャリーの距離っていうのはこれはプロでも落ちます。なのでそういうことも考慮しながら練習していただくと、より現実的なゴルファーになれるんじゃないかなと思います。でボールのキャリーの距離っていうのを1年を通して全く同じにすることっていうのは、残念ながら不可能です。これは、プロの場合でも同じ距離を、昨日は7番で打ったけど今日は6番で打つこともありますし、逆に昨日7番で打った距離を、まあ、8番で届くことも、全然あります。なので一本のクラブの、でですね、この距離飛ばさなければならないっていうふうに考える必要はありません。クラブが最大パター入れて14本使えるっていうのは、状況に合わせてクラブを選択するっていうことが大事です。となってくるとその縦の距離っていうのはもう変わってしまうものなので、皆さんにやっていただきたいことは練習時ですね、練習時にその縦の距離ではなくて球筋とキャ、の方向、球筋をまず安定させることを、イメージしてください。その上で例えば今日の風だとキャリーが普段よりも5ヤード落ちるなとか、そういうところまで見えるとなお最高かなと思います。はい、では次のページ行ってください。で目標にはですね、固定すべき目標と固定してはいけない目標があります。固定すべき目標と固定してはいけない目標があります。まずですね、固定すべき目標っていうのはさっきの練習時の意識で、曲がり幅と曲がる方向、つまり球筋をコントロールするっていうことはぜひ固定すべき目標として取り組んでください。ドローとフェードどちらがいいかっていうのは、特にはありませんけれども、まあ、僕はドローヒッターなので基本的に、まあ、ドローの打ち方をお話ししています。ただ、まあ、フェードももちろん練習して打てるようにっていうのはやってはいます。で次にですね、ダウンスイングのフェース面の管理とあとは打点の管理っていうのをやってみてください。これはですね、また後々の講座で当て感を磨くっていう話をしていくんですけども、正しいバランスがいいアドレスをしてると、まあ、どんな傾斜であっても結果的にこうスイングした時に自動的にボールに当たってしまう状態っていうのを、確率を高めていくことができます。でこれが当て感を磨くっていう作業です。でこれは当て感を磨くっていう書いてあると、こう自分でスイングしてボールに当てに行ってしまうような動作を例えば感じてしまうかもしれませんけど、そうじゃなくてバランスの良いアドレスをすることによって勝手に当たってしまうっていうのを、僕は練習ドリルで皆さんにお伝えしていきたいと思っております。それが当て感を磨くという作業です。で続いて、出玉ですね。出玉っていうのはボールの打ち出しの方向のことを指します。でこのボールの打ち出し方向のコントロール、出玉のコントロールっていうのは、ぜひ、練習時から意識して取り組んでみてください。続いてボールの高低のコントロールです。これはボールを置く位置によって変わってきます。全クラブで、高い球とか低い球とか、 打てるようになると、85が切れたりとか、ハイレベルな目標になっていき、目標設定している方はぜひマスターしてほしいなと思います。あと固定すべき目標として、今はまではちょっと練習の話をしてきましたけども、次はコース上での、態度っていうところも、ぜひ意識してみてください。メンタルコントロールであったりとかゴルフに対する態度です。でこれは、何が正しいっていうよりかは、ご自身でこうやって自分に対して質問してみてください。自分が質問とする、自分がですね、ラウンド中にちょっとプレーでこうちょっとグダグダなりかけたらこうやって聞いてください。自分が理想とするゴルファーだったらどんな態度でプレーするだろうか、自分が理想とするゴルファーだったらどんなプレーで、どんな態度でプレーするだろうか、まあ、そういうことを意識していただくといいかなと思います。まあ、これは僕は参考にしたのは、アニカ・ソレンスタムの態度なので、まあ、アニカ・ソレンスタムはスコアが良くても悪くても、胸を張ってなるべく前を歩く、だらだらとこう下を向くのではなくて前を歩くってことを意識しようっていうふうに書いてあって、そういうことは、今でもなるべく、気をつけるようにしてます。あとは、これは練習時とコース両方やってほしいんですけど、ショットを打つまでの手順で、これっていうのはそのライの位置、ラインの状況とかハザードの位置とか風向きとか、そういうのが、まあ、打つまでの思考の手順なんですけども、それとあとは、まあ、プレショットルーティンですね、動作っていうのがあります。でこれは、まあ、たくさんあってもいいんですけども、大事なことはなるべく短時間でやるということです。人間のその短期記憶っていうのは、まあ、8秒以上持たないっていうふうに言われてますから、まずイメージしたらなるべく、すぐにこうボールが打てるように思考の手順とかルーティンっていうのを練習場で整えておくことによって、もじもじした状態でボールを打たないみたいなことが可能になります。これはちょっと意識的に短時間でやるってことを心がけてください。はい、でこれが固定すべき目標でした。逆に固定してはいけない目標っていうのも話します。これは、さっき前のページで話したと思うんですけども、例えば7番アイアンで150ヤード飛ばすみたいなことを目標として掲げる方がいます。これ自体はもちろん、まあ、目標としては良いんですけど、あんまり固定しすぎない方がいいかなと思います。先ほどもお話した通り、気温や着ている服装、あとはその湿度ですねによって、まあ、距離自体がもう大きく変わってしまうので、もうあまり意味がありません。なので、あ、今日は7番円じゃ届かないんだなと思ったら一番って上げたらいいだけですし、逆に普段よりも飛んでしまうこともありますから、それはそれで、何でしょうね、状況に合わせる調整力の高さっていうのがそのままスコアに影響します。一番良くないのは、なんかいつもは7番で150ヤード飛ぶはずなのに、今日は140ヤードしか飛ばない、なんでだろう、なんでだろうって考えることがあまり良くないです。そういうことはプロでもあるので、番手上げれば済むだけの話です。はい、でドライバーで例えば230ヤード飛ばそう。みたいな目標です。で、これももちろん飛んだら飛んだら嬉しいですけども、距離だけを求めるというよりかは、どちらかというと最初はミート率とか、やはり先ほどお話したみたいに球筋にこだわるようにしてみてください。距離が伸びない方っていうのは、まあ、僕がお勧めしているドローボールをマスターしていけば、球を捕まえられるようになっていきます。これは前傾姿勢のキープであったりとか、フェースローテーションの話を意識していただければ、球捕まえられるようになりますので、焦らずに練習通りに取り組んでください。あとは固定してはいけない目標として、スコアというのもあります。まあ、これパー、ね、パー70に対して僕はカテゴリー CBAS みたいな感じで分けてますけど、まあ、実際あれば目標として立てる分にはいいんですけども、その絶対に今日はこの数字で回らなければいけないって目標は、まあ、そんな立てなくても大丈夫です。なぜなら、やっぱり天気ももちろん大きい影響なんですけど、プロの場合ピンポジションとグリーンの硬さ、コンパンクションって言うんですけど、それで全然そのボールの弾み方とか止まり方が変わってしまいます。例えば、2016年の中日クラウンズ、ではですね、初日結構みんなアンダーパー出てたんですけども、2日目は、まあ、愛知県内すごい強風が吹いてまして、全選手のうちの確か2人ぐらいしかですねアンダーパーが出せなかったんですね。もう本当に風が強くて、まあ、普段よりも向かい風だと2番手か3番手上げないといけないようなコンディションだったのを覚えています。なのでその数字っていうのは どういうふうに捉えるかっていうと、まあ、これハンディキャップでもそうなんですけども、10ラウンドした中の、まあ、上位その5ラウンドのスコアの平均値がその前までの10ラウンドに比べて、まあ、良くなったかどうかみたいな感じで、もうちょっと期間を長く伸ばしながら、良いスコアをのところを見ていただくといいかなと思います。全ラウンドうまくいくってことはなかなかありません。なんで例えば今2017年のこれ1月に作成してるんですけども、松山英樹選手が13ラウンド連続60台みたいなのが新聞の記事になってまして、まあ、これって本当すごいことだなと思います。なのでプロでも本当になかなか安定してるってことは難しいので、まずですねご自身の目標設定があった時に、先ほど言ったみたいにまずプレーの態度とかショットを打つまでの手順、こういうことにこだわってラウンドされた方が結果的にスコアが安定し下がってくると思います。ぜひ実践してみてください。はい、では次のページです。これは僕の話、僕がお伝えしたいことなんですけど、ぜひ皆さん自分の中にゴルフ辞書を作ってください。これは自分のゴルフ辞書で大丈夫です。参考までに僕の中のゴルフの辞書の定義を話します。まあ、フルポテゴルフの、ゴルフの定義っていうのは何かっていうと、今、自分が持っている力でルールにのっとりできるだけ少ない数で上がるただのゲーム、今持っている力でルールにのっとりできるだけ少ない数で上がるただのゲームというふうに僕はゴルフを捉えています。まあ、ただのっていうのは、まあ、たかがみたいなこうネガティブな意味じゃなくて、もう本当ニュートラル中立な意味です。だから想像力を発揮しながら、なんだろう、ゴルフがスコアがいいから素晴らしい人とか、逆にスコアが悪いから、まあ、自分なんかダメなんだみたいな、そういうなんか人格となんかイコールになりやすいのね、ゴルフってどうしても。そうじゃなくて単純に、あ、今日はいいスコアで上がれたとか、今日はまあ悪かったけどスコアとしてはこういう課題が見つかったみたいな感じで、まあ、ゲームとして楽しんでいただくといいんじゃないかなと思います。でこれまあ参考までにっていうと、まあ、いろんな定義があると思います。でこれ多分もうほとんど無意識の定義なので、まあ、参考に紹介します。上達すると仕事をしていないと思われる。スコアにこだわるのは、あまり健康的ではない。いいスコアで上がると他の人に悪い。まあ、そんな風に思っていらっしゃる方もどうやらいるみたいです。でこれが悪いとかっていうよりかは、単純に、まあ、さっきの話じゃないですけど、もう僕は学生の時からいろんな競技出てたので、そういうの感じるんですけど、単純に上手くなりたくて競うことっていうのは、まあ、とても面白くことだなって思うんですね。そのスコアが全てではないっていう風に僕も思ってます。皆さんのスコアがアップしたことが方が嬉しいですし、まあ、喜びではあるんですけども、そうじゃなくて単純に自分のこのできなかったことができるようになるっていうのはとても楽しいことだと思います。なので、まあ、そういうコミュニティに僕はこうしたいなと思って、こういう講座を作っております。であとですね、まあ、ゴルフのパーの定義ですね。パーっていうのはなんかみんな規定打数みたいな感じで捉えてる場合があるんですけども、これは、まあ、まあある本とか読むと分かるんですけど、エキスパートプレイヤーが、まあ、快晴無風のコンディションの時に、まあ、当然出せるスコアみたいな感じ書いてあるんですね。まあ、エキスパートプレイヤーってことなんで、まあ、ゴルフにもう日常的にできるような人が、まあ、普通に天気がいい時に、まあ、出せるスコアっていうところ、まあ、晴れててもですね、風の方が、まあ、ハザードとしては難しいので、雨よりは。なので、エキスパートプレイヤーのスコアですから、まず自分にとってる、例えばいつもホームコースがあるとして、例えば平均スコアが85だとするじゃないですか。そしたら大雨で、まあ、風がすごい強いような時は今日のマイパワーは93にしてみようみたいな感じで、自分の目標した、まあ、パワーっていうのをですねちょっと下げてみるのも大事じゃないかなと思います。まあ、そうすることによってこう緩衝材の役割を果たしますから、結果的に、まあ、いつもと同じぐらいのスコアで回れることもあるでしょうし、まあ、大叩きしても腐らないってことがあります。なのでパーの定義っていうのを、まあ、規定打数だっていうふうに思った方は、そう、実はそうじゃないですよってことを頭に入れておいてください。はい、続いてです。プレーのヒント、今から、僕があなたに、魔法の質問をします。 でこれはとても大事な質問なのでちょっと、よく考えてみてほしいです。ではいきます。あなたにとって1番目、あなたにとってティーショットの目的とは何ですか？ティーショットの目的とは何ですか？2番目、あなたにとってセカンドショットの目的とは何ですか？あなたにとってセカンドショットの目的とは何ですか？3番目、あなたにとってアプローチの目的とは何ですか？あなたにとってアプローチの目的とは何ですか？4番目、あなたにとってファーストパットの目的とは何ですか？あなたにとってファーストパットの目的は何ですか？今4つの質問をしました。で、ゴルフのプレーというのは、今のような感じで自分に対する質問の質が、プレーの質になります。なんでできないんだろうってプレー中に思うことはあるんですけども、なんでできないんだろうって考えると、まあ、できない理由ばかり探してしまうことになります。というよりもラウンド中になんでできないんだろうって質問しても、まあ、ほとんど無意味だと思っていただいた方がいいかなと思います。人間は自信がなくなると自分に対するその疑問とか疑念とか技術に対するそういう不安とかが出てくるんですけども、こういう時はあまり良い状態ではありません。で、上級者っていうのはショットが悪い時どういうふうに考えるかっていうと、まあそういう日も先ほど言ったみたいにあるよねっていう感じで、どちらかというとまず一回受け入れるんですよ。あ、今日は調子はちょっと良くないなと。その上でどうしたら今日の球筋でそこそこにスコアをまとめられるかなっていう質問を自分に対して投げかけてます。で、この投げかけ方は、訓練次第で変容可能です。最初は僕もなんでうまくいかないんだろう、あんなに練習したのにうまくいかないなんてなんだろうって考えてましたけど、だんだんラウンドしていく、回数が増えていくと、まあ、100回200回1000回って増えていくと、だんだんそれがいかに無意味だったかってことに、自分の中で気づいてきました。なので今、自分の質問を今僕はしたと思うんですけども、どのように答えるかによってあなたが今どういう状況にいるかっていうのが、よくわかる、そんな質問になっております。ちょっとここまで、音声か動画で解説を見ていただいている方は一旦止めてもらってもいいので、この1から4番の、質問に答えてみてください。はい、じゃあ、質問に、答えてもらったと思うので、まだの方は一旦音声を止めてください。動画を止めてください。まあそれ答えていただいたという前提で次に進みます。で、僕の定義を、話す前に、まあ今話した通り、自分の心の中にゴルフ辞書を作ってください。よくフルポテゴルフではこのショットの定義はみたいな話で話をしていきますけども、この定義を、僕は時々自分の中でも見直すようにしています。この定義っていうのは、まあ、裏を返せば自分の中にある思い込みっていうことになります。で、今考えていること自体が、まずですね、決して間違っているわけではないです。皆さん考えていることは間違っているわけではないです。で、おすすめは今考えているご自身のそのゴルフのその各ショットの定義なんかを、どっかにメモしておかれるといいかなと思います。そうすると後からそのメモを見た時に、あ、昔はこういうことを考えていたからこういう結果が多かったんだなみたいな感じで、どのように改善されたかっていうところをスコア以外、その確率とか以外の観点から、自分でこう確認することができます。で、メモを取ることによって自分の中に一番ゴルフで大事な自信っていう要素を育むことができます。なので自分の定義をぜひ、まあ、アウトプットしておいてください。はい、じゃあまあ話はこれぐらいにして、僕の中の定義を先ほどの質問ですね、答えお話しします。答えというか僕の考えていることです。はい、僕自身の定義っていうのは、まあ、コースと向き合って自分と向き合っていくために、1番、ティーショットの目的とは何ですか？僕の答えは、セカンドショットが打てるところに運ぶことです。これはだからもちろん遠くへ飛ばしたいとかっていう気持ちもあるんですけども、遠くへ飛ばすこと、まっすぐ打つことではなくて、セカンドショットが打てるところに運べれば僕の中では自分に対して自分に OK を出しています。それがプレーの余裕を生みます。で、2つ目、セカンドショットの目的とは何ですか？セカンドショットの目的とは何ですか？僕はアプローチを が打てるところに運ぶことを意識しています。アプローチが打てるところ、はい、で3つ目、アプローチの目的とは何ですか。アプローチの目的とは何ですか。これですね、3番目ですね。これはパワーパットが打てる場所に止めることです。パワーパットが打てる場所に止めることです。はい、4番目、あ、まず3番目から返しましょうか。アプローチの目的は何でパワーパットが打てる場所に止めることなのかというと、寄せたいっていう気持ちはもちろんあるんですけど、その気持ちが強すぎるとざっくりしてしまったり、こう肩肘に力が入ってゴロゴロゴロっと奥までオーバーしてしまうという経験はないでしょうか。僕はそういう経験がたくさんあったので、なんでそうなるのかなって考えた時に、あ、アプローチを寄せに行ってるからだなっていうふうに気づいたんですね。なので、まあパワーパットが打てればいいかみたいな感じでアプローチに取り組むことによって、まあ、背筋がこう張られたりとか、視野がちょっともうちょっと広い視線が持てるようになって、肘と肩の力が抜けたので、結果的にパワーパットが入る距離に運べるような近いアプローチが打てるようになりました。なのでパワーパットが打てる場所に止めることが僕にとってアプローチの目的になりました。で4つ目、ファーストパットの目的は何ですか。ファーストパットの目的は何ですか。これはカップまでの距離を合わせる、そういうことです。はい、で僕の動画見てもらうと、なんかパワーパットとかをガツンってあんまり打たないでギリギリの距離感でコトンっていう風に入ってると思うんですけど、あれはたまたま入ってるわけじゃなくて、外れてもいいから、カップまでのほとんどちょうど、まあ、43センチオーバーが一番入るって言われてるんで、まあ、ほぼジャストタッチの距離を打つっていうことを心がけています。はい、なので結果的に入れば OK ですし、入らなかったとしてもカップまでの距離を合わせることが自分でできてれば、これも自分に対して OK を出しています。そうすると、なんか無駄にこう3パット連発するみたいなことが、まあ、減ってくるのを感じました。逆に今いろんな定義をした時に、全然寄せたい乗せたいとか、そういう入れたいみたいな欲求とは全然違う答えが出てきたと思うんですけども、これは僕自身も自分でよく分かっているんですけども、調子が悪い時っていうのは遠くへ飛ばしたいとか、まっすぐ打ちたい、まあというよりかは、もっと状態が悪くなってくると曲げたくないっていうふうに思うんですね。で、曲げたくないっていうのはこう否定形なんですけども、人間の脳は否定形を基本的に理解しません。どういうことかっていうと、まあ、例えばゴリラが、いいですか、ゴリラがバナナの顔を剥いているところを想像しないでくださいっていうと、人間は基本的にゴリラも浮かぶし、バナナも浮かぶし、皮を剥いてるところも想像できてしまうんですね。なので曲げたくないっていうのは曲げろに命令として変換されてしまいます。なので例えばこれ池に入れたくないも池に入れろみたいな形に命令が変形されるので、肘肩の力が入りボールの赤道を打ち、結果的にトップボールになって池に入るっていう、未来が、具現化されてしまいます。そうじゃなくて、どうしたいかですね。例えば僕はやったら、さっきみたいにこう寄せたい入れたい勝ちたい予選を通りたいみたいな願望ギラギラ状態じゃなくて、例えば、さっきの池越えでしたら手首を固定してボールの赤道のやや下に歯を入れるみたいな意識、これは実践コースレッスンの、2回目だったかな、池越えの、ショットのところでもお話してますけども、そういうふうに何を自分がやるべきかっていうところに意識の焦点を当てるようにしています。どうなったら嫌だという結果にフォーカスするのではなくて、自分が何をするんだというところに意識の焦点を当てることがとても大事です。なので、調子が悪い時の、自分のこの独り言、セルフトークって言うんですけど、自分が何を考えているのかっていうことを、まあ、メモしておかれると、調子がいい時と自分との差っていうのが明確に分かると思います。まあ、ヒントとしては、調子がいい時っていうのは一番いい状態っていうのはもう本当に何も考えてない、恐れ恐怖心が何もなくて、ただうまくいくのが、まあ、当然だと思えている、まあ、ゾーンっていう状態ですけど、まあ、それが第一の一番いい状態で、第二っていうのは今僕が話した通り、自分がやるべきことを明確にしている、これが第二の一番良い状態です。まあ、こんな感じで今、自分がどういうふうに考えているかっていうのを、質問していきました。話戻すと、ティーショットの目的とは何ですか。 セカンドショットの目的とは何ですか、アプローチの目的とは何ですか、ファーストパットの目的とは何ですか、まあ、こんな感じで、各ショットの、目的というのを明確にしながら練習に取り組んでいってください。はい、第2回目の、ベーシック講座は、メンタル面であったりとかゴルフ辞書を作りましょう、スイングの主従関係、体ではなくて、フェースの向きと、ダウンスイングの軌道が大事でしたっていう話をしました。はい、とてもここは、ベースとして大事な部分になりますので、これを頭に入れた状態で、各種の練習ドリルに取り組んでみてください。はい、皆さんのゴルフが良くなるように今日も応援しております。頑張ってください。ご視聴いただきありがとうございました。